それではなぜ伝道と題しまして、泊牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。神様の祝福を心から祈ります。では一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天の父なる神様、今朝の礼拝を心から感謝いたします。聖霊なる神様を、心からお迎えし、聖霊なる神様はこの街道いっぱいに、私たち一人一人に、働いてくださり、神様の交わりへと導いてくださいますように、また礼拝へと導いてくださいますよう心から祈ります。覚えながらも出席できない方々もおられます。どうかその方々お一人お一人にも等しくネットを通して、あるいは黙想を通して、神様の恵みが豊かに今朝共にあることを心から祈ります。今日も世界の諸教会において、またまだ神様を知らない多くの人たちにも神の恵みが豊かにあることを心から祈ります。今日の礼拝楽しみにして感謝して、イエス様の御名を通して、お祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所のテキストは、皆さんよく知っているヨハネ14章16節で、私は道であり真理であり命である、とイエス様が言われた聖書の箇所から御言葉を共に聞いてまいります。私たち今年は伝道というテーマが与えられています。今スクリーンの方に私たちの教会の5カ年計画のこの指標というか、それを提示いたしました。これは総会の資料にもこのようにプリントして、総会の資料にもお出ししている内容です。で、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというテーマを抱きながら、私たちは関係を築いていく、それから変革する、そして実を結んでいく、生み出していくという、そのことをですね、3つ大きなことを心に留めながら、この5年間過ごしてまいりました。ただ5年間の中でコロナが3年も続いたので、そして今年4年目にも入っているので、十分この私たちの目標を達成するには至らない面もあったと思いますが、でもこれはこの5年間だけのことではなくて、これからも私たちの教会が心に留めてこう歩んでいく大事な私たちの方向性が示されています。まあ、3つ赤でくくっていますが、関係を築く、変革する、生み出すということですが、関係を築くといっても、私たちお互いの関係だけにとどまらず、神様との関係がどうなっているのか、自分自身との関係がどうなっているのか、周りの人たちとの、隣人との、兄弟姉妹との関係がどうなのか、それからこの自然界との関係がどうなのかと、そのようにですね、こう関係を築いていくということを考えても、とても多岐に広がっています。その中でもやはり神様との関係、そして神を愛し人を愛していく、その中に私たちがいるかどうかということは、とても大切なことです。良い関係が築かれたらですね、それで終わりではありません。 私たちは自分自身が変わっていく、変えられていくということがとても大切になります。そして変えられていく自分でストップではなくて、その変えられた変化していく私から何を新しく生み出していくのかということがですね、問われています。5年間の私たちのそれぞれのテーマは礼拝、交わり、訓練、そして奉仕、伝道。今年は伝道という年、テーマが与えられています。その伝道、それぞれ5つのこのタイトルをですね、テーマを私たちがどういうところで私たちがそれをこの進めていくかというのが、ちょうど真ん中の点線で囲まれたところですね。教会であり、地域社会であり、自分自身であり、家庭であると。そこで私たちはこのテーマを具体的に下ろしていくということになります。まあ、私の恩師のと、私時折話すんですけど、港明子という先生がおりまして、日が3つの明子なんですね。で、今年はもう90歳近い先生ですけれども、その先生に両親が与えた名前は与謝野明子と同じ明子、日が3つだったんですね。どうしてこの日が3つの明子という名前をつけたかというと、両親はですね、明子先生に言ったんです。家庭で輝くことができるように、社会で輝くことができるように、教会で輝くことができるようにって言ったんです。今から90年前ですね、女性が社会の一線で活躍するということは難しいことでも環境的にあったんですね。それから教会で、日本の教会は小さいですから大きくはないので、その教会で活躍する、輝くっていうことも、これは大きな課題でありました。でも両親の命名された、この明子先生は、この教会でも、それから家庭でも、それから社会でも、見事にその輝きを明かし、そして日本のこう社会、あるいは教会、そして家族のためにお仕えする良い証をなさったことでした。ちょうどこのみんなの前にあるこの教会、地域社会、そして左手の方には自分自身、家庭って書いてありますけれども、まさしく私たちがこう輝く場所は教会であり、そして社会であり、そして私たち自分自身のこの家族の中で輝いていくということがですね、大切なことになります。ですからこの5カ年計画のですね、この概要を心に留めてくださって、そしてこの伝道の1年となるこの1年ですね、私たちは心して一緒に祈りながら前進したいと思っております。御言葉を掲げて、おきます。さて、今日はなぜ伝道が必要なのかというテーマについて私は語りたいと思っています。できるならば来週も次回も伝道のことについてお話ししたいとも思っています。さて、イエス様言われた、イエスは言われた、私は道であり、真理であり、命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないという、とても有名な聖書の箇所であります。私たち人間は三つのことで葛藤し悩むと言ってよいでしょう。一つは誤った道、自分は正しい道を歩んでいるだろうかと、そのことを私たちは悩み、そして、思い煩います。で、それは単純などのコースに行けばよいかという方向感覚ということだけにとどまらず、私たちの人生の歩む道、それは自分は正しい方向に向いているだろうかと、そのことをですね、私たちはこう葛 藤し思い悩むことがあります。もし誤った道で私たちが葛藤しているならば、それは正しい道に戻ることです。正しい道に出会うことです。そのことが私たちに課題として与えられます。二つ目、真理を失ったとき、自分が正しいと思っていても、でもこれは怪しいって疑われるって思うような、自分に自信がなくなる、そして真理と思っていた、正しいと思っていたことが、それが間違いである。よく言われますけど、戦争の時に神、天皇は神であると、そのように教えられて、その教育直後、全ての教育がこの天皇は神であると言われました。しかしキリスト教会においては、天皇陛下は神ではなく国家の元首で敬う方であることは確かですが、神ではないと。でもそのことが教会においても、天皇陛下が神であると考えられるような、そういう過ちを私たち国は犯してきました。そして簡単に自分たちの同胞の国民の命をこう戦争へ送り出すことによって、命が失われていったわけです。で、戦争が終わって教育界に戻るときに、自分たちのこの生徒たちに示したその過ちをですね、生涯悔いて、生涯悩んで、そしてこうとても困難の中にあったと、そういうこともよく聞くことです。真理を失ったらどうしたらいいでしょうか。それは真理を持っている人、真実な人に出会うことです。さて、さらに命を失ったらどうでしょうか。私たちは命のこと、今、人生100年と言われていて、すべてのこの人生100年がこうそれぞれ頑張れるような、マルチステージのような、生涯現役のようなことが言われている現代です。そういう中で自分の命が失われたらどうなるんだろうと、自分の命の方向性、そのことを多くの人たちは憂います、心配します。ですから命を失った時の自分のこの姿どうなるんだろうという、孔子の、中国の孔子の弟子たちも先生に尋ねたんですね。死んだらどうなるんでしょうって、どこへ行くんでしょう。そしたら孔子は答えたそうです。まだ死んでもいないのにどうしてそのことがわかるのかって言われた孔子の言葉だったそうです。孔子はとても正しく、そして人生のことを考え、命を考え、嘘をつくことがなく、わからないものはわからないって弟子たちにも言うことができたんです。でもイエス・キリストは、私は道であり真理であり命である、誰でも私を通らなければ父のもとに行くことはできないと言われたんです。今日の聖書の箇所は14章の6節だけを読んでもらいました。しかし本来ならば読んでほしい箇所は13章の36節から14章の14節あたりまで、それは一連のそのイエス様と弟子たちの会話が、最後の晩餐の時の会話がそこに残っているわけです。そこで3人の弟子がイエス様に質問したんです。まずはシモン・ペテロです。主よ、どこへ行かれるのですか。13章の36、6節です。それから14章の5節にはトマスが言いました。主よ、どこへ行かれるのか、私たちには分かりません、教えてくださいと。どうしたら私たちその道を知ることが、あなたが行く道を知ることができるでしょうかと言ったんです。それから3人目8節、フィリポが、主よ、私たちにも御父をお父様を、天の父なる神様を見せてください、お示しくださいと言ったんです。そういう3つの質問の中でイエス様は、私は道であり真理であり命であるという御言葉をですね、こう私たちに残してくださったんです。 ですからこの3名の質問、3名の弟子たちの真摯な質問、どうしたら命が、どうしたら道が、どうしたら真理が分かりますかと質問しているんです。イエス様はもう長い間一緒にいるのにあなた方はそのことが分からないのかって言って、でもイエス様は、私は行って父のもとに帰るけれども帰ってくるって、戻ってくるからって約束しているんですね。そういう中での今日の御言葉が私たちに紹介されているわけです。正しい道に出会うこと、真実な人に出会うこと、命ある人に出会うこと、私たちの周りはどうでしょうか。真実な人、それから正しい方向に歩んでいる人、命ある人、どうでしょうか。この三つの要素を持っている方がイエス・キリストです。私たち人間はその一つも持ちえないような弱さを持っています。私が正しい道を持ってますと誰が言えましょうか。本当に多くのさまざまなこう誤った道をたどってきたのではないでしょうか。真理についても、でも私たちが知っている真理というのは限られたものです。その真理に私たちが、私がどう向かって生きているのか、周りの方々にそれを指し示したり教えたりするのには不十分です。命を私は永遠に持つことができません。必ずこの世の中で私たちはこの終える、命を終える時がやってきます。ですからこの道、真理、命について私たちは本当に自信を持って紹介することができない、提示することができない、そのようなものです。ですけれども、それを持っている方が、三つのことを誤たず持っている方がおられる、それがイエス・キリストだって聖書は語っているんです。特に十字架で亡くなって命を失ったんです。三日間墓の中で過ごされたんです。でもこのお方が、命が新しくされ、そして永遠の命、今も生きておられると私たちは信じているじゃありませんか。もし死んだままでありましたら、このイエス様に私たちは耐えることはできない、命を失ってるんですから。でもイエス様は命を与えられ、新しい命が与えられ、そして私たちのために生きておられる、そして戻ってこられる、再びイエス様をお迎えすることができると聖書は記しているんです。ですから私たちの主はよみがえりの主、王の王であるわけです。ですから若さや健康のうちに命があるということではなくて、神様の御手の中にこそ命があると、そのことをですね、私たちは覚えることができるわけです。さて、なぜ伝道しなければいけないのかということですが、二つの理由を私は皆さんに紹介したいと思っています。なぜ伝道、人々にイエス・キリストのことを述べ伝えなければいけないのか。それはイエス様が自分が救いの道の一つですよと言ったのではなくて、唯一の救いの道は私ですよって言われたことです。他の道もありますよ、あの道もありますよってイエス様は言ったのではないんです。私が救いの道のそのものですと宣言したことです。すべての人は罪人で、その罪をあがなうのは唯一キリスト、イエス・キリストの十字架と復活であると聖書は私たちに断言してます。はっきりと語ってます。ただの良い教えや良い道徳や積極思考であるならば伝える必要はありません。でも救いへのあるなしによっては私たちの人生、道が左右されると聖書は語っているからです。人を愛することが大切です。神様が私たち一人一人を愛しているので、 愛と救いの源であるイエス・キリストを伝えることは、大きな私たちの愛の行動となります。私たちは愛しているので、家族を愛しているので、イエス・キリストのこの唯一の道を伝えていきます。愛してなかったらどうでもいいやってなるじゃありませんか。でも私たちは愛してるから、神が私を愛してイエス様を送ってくださったように、私たちもその愛に応えて、私たちも家族を愛し、友人知人を愛し、周りを愛していく、そのゆえに私たちは伝道していくことが大切になります。さて、二つ目の理由を考えてみると、地獄の代わりに天国をということになります。黙示録の中に20章15節に次のような聖書の言葉が出てきます。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれていきます。そういうことが聖書の中に書かれているんです。黙示録の20章の15節です。聖書は人間の魂は死んで無になるとは言ってないんです。教えていません。聖書は最後の審判があり、命の書に名の記されていないものは永遠の地獄に行くというんです。一時の地獄じゃないんです。永遠の地獄に行くって、ずっと苦しむ中に置かれますと言っているんです。私たちは何とかして愛する方々に、周りの方々に福音を伝える必要があります。地獄に行ってほしくない、ずっと神の裁きの中で生きていてほしくない、神の命の天の御国において共に過ごしたいと思うからです。そのことをですね、私たち特に日本社会はあんまり知ろうとしない。イエス様の十字架、呪いにかけられて何か罪を犯してこうかわいそうなということは知っていても、イエス様の十字架と復活が私たちの贖いのためですよ、私たちの救いのためですよ、私たちの身代わりになって十字架にかかって命を差し出してくださったんですよという、そういうこう真理まではなかなか聞かない、聞いてない、届いてない、伝えてない、それが日本の国ではないでしょうか。そして日本は進化論の世界で教育がなされているので、もう子どもたちの頭が進化論の進化して今に至っていると、そのように考えてしまいます。ですから、それをそのように幼い時から進化論の中で育っていくと、神の創造論、神がこの世界を作り、人を作り、そして神の似姿であるという、そのことをですね、なかなかこう理解できないということがあります。ですから私たちはこのイエス様のこと、福音を伝えるということが、私たち日本人、そして日本のクリスチャンにとってとても大切なことです。日本のクリスチャン人口が 1% をなかなか突破できないということが長年言われています。本田浩二先生、羽鳥明先生の頃からもうお二人の先生方召されましたけれども、伝道の当初から 1% を超えるという大きな目的があります。でもなかなか、越すことができない日本の現状です。ここに日本選挙のこれからが見えてくるというデータブックがあります。2016年ですかね、この日本伝道会議が行われたときにこういう本がこう 出るんですけど、そういう中で日本の教会、礼拝、そして信徒、あるいはバプテスマを受ける数なども報告が出てくるんですね。そういう中で2016年のこのデータブックからすると、プロテスタントの教会は約4000 こす教会です。でもカトリックなど聖公会など加えると約7000でも7000を切ってると思います。ですからそういう中でこのバプテスマを1年にこの行わない教会が 40% から 50% の数に当たります。ですからそういうことも含めてですね、このデータブックは日本の教会がどれほど、大変な、伝道しにくい岩盤のような中で伝道がなされているということを私たちはこう知ることが、できます。日本でクリスチャンが少ない原因、先ほども少しお話ししましたけれども、その一つは聖書や福音についての無知な、知らない、聞いたことがない、わからないということが原因と、なります。特に罪のこと、十字架のこと、それから創造論のこと、神の創造の技、そのことになかなか心が開かれない状態であります。中国など共産国ですけれども、でも中国の方々の方が創造論に対してはとても心が開かれていると聞いたことがあります。なぜかというと、この進化論を教えることがこう少ないからっていうことも聞きました。でも日本は進化論でのその学び環境、そういう中で私たちは育っているので、頭が硬い、頭が進化でこう神の創造の技が入る余地がない、まあ、そういう状況の中にあります。そしてまたキリスト教に対する誤った間違った固定観念、今日午後にもカルトのこと、異端のことを学んでいきますけれども、それと関係してキリスト教に対するその誤解、誤った固定概念と、そのように、考えることが、できます。でも聖書は言うんです。テモテの御言葉の中には、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、咎め戒め励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのです、とそのようにテモテの第二の手紙の中で語っています。それからロマ書の10章の15節には次のような言葉があります。使わされないでどうして述べ伝えることができるでしょう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてあるではありませんか、と旧約聖書をですね引用しながら、聖書は私たちに福音を述べ伝える、伝道することの大切さを語っています。さて、なぜ伝道が必要なのかということを今一緒に考えておりますけれども、聖書の中に、新約聖書の中に大宣教命令という言葉が出てきます。そこには2つの命令が書かれています。気づかれたでしょうか。3つの教官福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの最後にありますし、また使徒言行録の中にも1つ、1章の中にこの宣教の神様からの御心が示されています。この大宣教命令はイエス様が天に戻られるときに弟子たちに、私たちにこう語られた宣教の命令であります。その大宣教命令には2つの命令がこうあります。1つはマルコ・ルカ・使徒の働きで語られた命令ですけど、すべての人々に福音を伝えなさいという命令です。それからマタイ福音書の28章の命令は、それは主の弟子としなさいという命令です。ですから大宣教命令とイエス様が言われたその命令の中には、主の弟子とすること、それからすべての人々に福音を述べ伝えること、その2つが私たちにこう与えられているこう神様の御心であるんです。 かし二つの命令に応えるのができないのが私たちの姿ではないでしょうか。どっちかに偏っていく、すべての人に伝える、あるいは弟子とする、二つはなかなかうまくいかないようにも思ったりすることが日常の牧会の中に見ることができます。聖書において福音は私たちの体のどこと関係してますかということを問いかけてみると、どこと私たち福音は関係がつけられることでしょうか。口、舌、御言葉を述べ伝えますから、口、舌を持って言葉をかけていく、そのことが福音と関係しているでしょうか。いいえ、聖書は違います。次のように言います。なんと麗しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はって言うんです。これはローマの十章の15節、先ほど読んだ箇所でもあるんですが、また足には平和の福音の備えを履きなさいともエフェソの6章の15節の中で語っています。平和の福音を告げる準備を履き物としなさいとも、訳を変えて読むならば伝えることができるわけです。ですから福音と関係するのは舌でもありません、口でもありません、足です。この意味するところは、福音は教会の外に出かけていって全ての人々に伝えるものであるという、そのことを意味しているのではないでしょうか。私たち教会もそうですけれども、日本の教会がこう増えてくると、教会の中の初集会、またいろいろ訓練会などですね、催し物が増えてきます。それだけではなくて、忙しさが増えることだけではなくて、この教会の経済力もついてきます。そういう中で、囲いの外に、外の人々に福音を伝えることをストップするとするならば、やめるとするならば、私たちは主の大宣教命令に応えていないということになります。会堂の、私たちの礼拝堂で毎週の日曜日のこのメッセージ、説教、礼拝の中で語られる御言葉はあるけれども、対外的には教会がもし動いていないとするならば、私たちはこう反省し、そしてこの主の大宣教命令に応えていけるにはどうしたらよいのか、そのことを考える必要があります。私としては絶えず地域に福音を述べ伝える必要があるし、福音を満たすことを怠らないと肝に銘ずる、そのようなこの教会でありたいと心から願っています。さて、私たちの教会は歴史の中にある教会です。今2000年代を私たちはたどっておりますけれども、その2000年は私たちだけのものではなくて、教会の歴史、いえイスラエルの歴史、旧約聖書の歴史、新約聖書の歴史、その中に私たちは含まれている。そしてそれぞれの時代を私が全部生きたのではありません。ある一部を私たちは担っているゴヤ教会であるわけです。そういう中で教会の営み、教会の姿を考えてみるならば、使徒言行録の 2章に次のような御言葉を見ることができます。ペンテコステの時に、あのペテロがメッセージをした最後の部分になりますが、使徒言行録の 2章の40節から42節に見ると、ペテロはこの他にもいろいろと話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、そして相互の交わり、 ペンを裂くこと、祈ることに熱心であったと2章の20節から、40節から42節の中に描かれています。この聖書の初代教会の教会の姿を見ると、教会の姿は伝道です。聖霊天パンと、そしてブドウ酒と、それからバプテスマなどの聖霊天、それから御言葉交わり、共に祈るということがここに記されています。中世のローマカトリック教会は正しい道を踏み外したことがあり、偽りの教会となりました。それで16世紀の宗教改革者たちは、教会の正しい姿に戻るように教会の復興をこう心がけていったのです。そのことがマルチン・ルターやカルヴァンとか宗教各者たちが、その教会の歴史16世紀の中で教会の改革に、心して取り組んでいきました。で、宗教改革者たちのこの心は、教会の必要最低限の最小限のこの印、あるいは取り組みっていうのは、正しい御言葉を語ることと正しい霊典を行うということに達しました。ですから、そのことを大事にして教会が歩んでいきました。しかし17世紀に入ると、経験主義というこのグループが起こって、いや、それだけでは教会のあるべき姿はどうだろうかと、そのように考えて、お互いの交わり、御言葉を分かち合って交わること、共に祈ること、そのことを進めていくと、伝道したいという伝道への意欲、そのことが湧いてきたって、歴史的にこう私たちに語っていることがあるんです。ですから、この経験主義の運動、さらに遡っては宗教改革の運動が、教会のこの大事な姿を私たちに語っていることです。ですから、私たちは、教会はこの聖書に基づいて、聖書の初代教会がどうして元気があったのか、そのことをこう思い起こしながら、使徒言行録の2章に提示されている教会の姿、それは伝道であり、そして霊典であり、御言葉であり、共に祈ることであり、そして交わりが大切になると、私たちは聖書から教えられているわけです。ですから、このように歴史的にも、また聖書的にも、私たちの教会が今伝道にこう進んでいく、伝道を大切にする、永遠の地獄に愛する者たちが行くことのないように、私たちはその一人でも二人でも主の御用に立ちたいと思うことであるわけです。イエス様は私たち人間を創造主のもとに引き戻してくれる、返してくれる、そのためにこの地上においでになったことです。ですから、私たちの願い、また祈りは、私たちが再び創造主と共に歩んでいけ、そして生きる道を私たちが共に歩んでくださる、このイエス様の御言葉、私は道であり、真理であり、命である、誰でも私を通らないならば父のもとに行くことはできないと言われたイエス様の言葉をもう一度心に問いながら、今年伝道、私たちは大切に心がけていきたいと心から願うものです。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、私たちは神様の愛に触れて、そして神の愛に生きていく、主の道を、主の真理を、主の命に預かりたいと心から願っています。神様も一人子イエス・キリストを送るほどにそのことを願っておられ、福音を述べ伝えなさい、弟子としなさいと 私たちに聖書を通して語ってくださっています。どうか神様、新しいこの週を迎えますが、また新しいこの1年を私たちは迎えても、残すばかり多くはありません。私たちもう一度、私たちが伝道ということを考えて、神様のこのお心を大事に汲み取ることができて、そして救われる魂が起こされること、どんな時にも良くても悪くても御言葉を述べ伝える、そのことに生きていくことができるよう守り導いてください。今日このように御言葉を共に読み、そして、感謝を持って、この時を終えることを、心から神様に感謝します。新しい週間、また、今年度を神様豊かに顧みてくださいますよう祈ります。すべて神様にお委ねして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。